本日8月9日は長崎に原爆が投下された日でございます。1945年の8月6日に広島に世界で初めて、実戦で原爆が投下されましたが、その3日後9日午前11時2分広島に投下されたものよりもさらに威力の強いファットマンと呼ばれる原爆が長崎に投下されました。当時の長崎市民24万人、そのうちの7万4千人が犠牲となり、 36% の建物が全半壊したといいます。広島の方が先だったこともあるのだと思いますが、どうしてもそちらの方が大きく取り上げられています。それでも長崎は今も人類史上最後に使われた核兵器の被爆地としてあり続けています。世耕保育園では先週木曜日に平和の集いという、平和について考える毎年行っている集会を持ちました。この時期に子どもたちと毎年行っているんですが、絵本やスライド、お話を通して子どもたちとともに平和について考えます。興味深いのはこの日は毎年粗食の日というふうに決まっておりまして、給食も塩にぎり、具なしの味噌汁、おかずは塩もみしたきゅうりとナスがちょっぴりという質素な給食が提供されます。現在でも災害、自然災害などで被災すれば、そうした質素なものでさえ口にできるかどうかという事態に陥るわけですが、平時にこういう食事を目の前に並べられるというのはそれなりに衝撃的な光景ではあります。実際それを見た5歳の子が、女の子ががっかりしたような反応を見せたんだそうです。するとそれに気づいた別の子が、そういう顔をしちゃダメだというふうに戒める、言われた方もハッと気づいた表情を浮かべたというのですから、子どもたちなりにしっかり体験しようとしているのは何とも頼もしい限りであります。また翌日には年長の子どもたちに広島への原爆投下の話を語り聞かせます。私が広島在任中に被爆者である教会員のおばあちゃんから繰り返し聞かせていただいた当時の体験談を子どもたちにいたします。みんな神妙な顔で聞き入ります。そういう子どもたちを見ていると、やはり改めて私たち大人が平和を実現する、そういう一人でなければならない、平和実現のために祈りを合わせていかなければならない、また行動するものでなければならないという思いを新たにするのであります。こういうことを心に思うことはありますが、その志を高く掲げ続けるということは実際には容易ではありません。神様は、人間は誓いを立ててもそれを守り通すことができない、そういうことが多い、あるいはやむにやまれぬ事情ができたということがあるかもしれないけど、やはりそれは固く誓った誓いが果たされない可能性がある、これが現実であって、そのことをご存知であります。ですから、さっきもお話しましたが、実会では誓約をする、その時に神様の御名をみだりに唱えてはならないと戒められています。神様は不確かな約束の証人にはならないということです。でも人々は神様の前で誓約することがあります。それは隣人を信頼させるためだけではありません。 本当に神様に信頼をし、その上で自分自身に何かを課したり鼓舞したりする、そういう理由もあったりいたします。ここに子供を授けられたらその子を神様に捧げるという誓いを立てた女性がおりました。名をハンナと言います。エルカナという男の二人いる妻のうちの一人でありました。もう一人の妻ペニナ、彼女には息子も娘もいたようですが、ハンナには子供がいませんでした。そのことを理由にハンナはもう一人の妻ペニナから苦しめられ思い悩まされていたといいます。ただ夫エルカナはハンナのことを愛していて、この妻のことをとても大事にしていました。ですからハンナも日常生活では多少のことがあっても耐えられていたのかもしれません。しかし年に一度一家でシロという町に上がり登り、生贄を捧げて礼拝するときだけは子供たちがいないことが目立ち、そのためにいじめも目立つのか、ハンナは苦しんだのでありました。ある年のシロに登っていったときのこと、ハンナはまたも悲しみに暮れていました。夫エルカナが慰めますが、その言葉は心には響いてまいりません。ハンナは食事の席から抜け出し神殿に行き、激しく泣きながら祈ります。そして神様に誓いを立てました。万軍の主よ、はしための苦しみをご覧ください。はしために御心を止め、忘れることなく男の子を授けてくださいますなら、その子の一生を主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てません。まあ、ハンナに子供がいなかったということがどれほど彼女を苦しめていたかが想像できる、そんな場面であります。聖書は時としてこういうことを通して、誰がこの世界を作られ、誰がこの被造世界を導いておられるのかということを私たちに教えます。アブラハムの妻サラ、ヤコブの妻ラケルなどもそうですが、彼女らもそのことを理由に苦しんだり、あるいは心に罪を犯したりいたします。しかしそこには必ず神様の御手が差し伸べられてまいりました。この時も神様はハンナを顧みられます。彼女は身ごもり男の子を産みました。夫婦はこの子にサムエルという名前をつけました。その意味は、その名は神というものでした。神様に願って与えられたからです。子供が授かったら今度はハンナが約束を果たす番です。実に夫エルカナが感謝のための生贄と万願の捧げ物を携えて城に登っていこうといたしました。これはハンナがした誓い、誓約、誓願をエルカナも承知していたということを意味します。これはつまりエルカナの誓いにもなっていたということでしょうか。しかしハンナは願います。乳離れするまで待ってほしいと。そうしたらこの子を捧げる、約束通りと夫に願い出ました。もしや子供が授けられたら今度はその子を手放すのが惜しくなったのではないか、一瞬そんなことを思わされます。自分のこととして考えてみれば無理もないことです。授かった我が子を簡単に手放すというようなことは想像できませんし、それどころか願って願ってようやく与えられた子供であります。彼女が惜しいと思ったとしても無理はない、 彼女の思いに共感できるところであります。でも実はそうではなかったようです。より具体的な理由を想像するなら、血の巫女の死亡率が高かったであろう昔々のこと、ハンナは我が子がある程度成長して親元を離れても生きていける、そんなところまで育ててから神殿に連れて行こうとしていたのかと思われます。その年齢はおよそ3歳程度だったのではないかと言われます。そこまで育ててから約束を果たすと、まあ、とはいえとても切ない出来事のようには思います。でも彼女は神様へのその約束を果たします。守ります。我が子を捧げるというのは決して生贄として捧げるわけではありません。神様に託しますというそういう意味です。託したその子を神様が受け止めてくださる、そのご用に用いてくださる、そういう信頼への表れです。実際にはこう可愛い我が子を手放すかのようなイメージですから、親も子もどこかかわいそうに思える、寂しさを覚えずにはいられません。実際母ハンナはこの子が神殿に仕えるようになった後も上着を作っては届けるなど、この子を忘れることなく愛と祈りによってつながり続けます。そうした関係を、まあ、今に生きる私たちが私たちの感覚でどうだこうだと評論するべきではないでしょう。むしろ神様に誓願を立てるということの重さをここで思うのです。そしてその誓願が神様への信頼の表れであるならば、その約束というのはお互いに果たしてこそ、果たされてこそ喜びがあるというところに思いを馳せます。考えてみれば、誓うというのはよほどのことでありましょう。約束するどころの話ではない。誓うというのはより重い、そのような響きがあります。だからこそ神様の御名をみだりに唱えてはならないと実戒は定めたのでありましょう。でもみだりに唱えてはならないのであって、誓ってはならないというほどのことではない。と、確かに神様は私たち人間のその約束の保証人にはならないのだけれども、私たちの決意表明としての誓いの見届け人ではあるかもしれません。単なる約束ではなく誓うというほどのことであれば、私たちは当然自分を蚊の外に置いておくということはできないはずです。まして神様に向き合い誓うとなるなら、神様の御前に立つ自分自身に向き合わなければならないでしょう。果たしてその誓いを果たせるのか、その誓いを今ここに立てる資格が私にあるのか、さまざまな意味で自分自身の歩みを見つめ直して、そこで新たに決意を表明するものでなければなりません。でもそれだけして表した決意、誓い、これが誠実であれば、神様は帰り見てくださるのだと信じます。私たちの作り主、私たちを最もよく知り愛してくださる主が、私たちの歩みを見届けてくださっておられ、そのことを知るなら、私たちはその方に自らを預ける、そのことで平安を得るでありましょう。約束が真実の思いから出るなら、主は私たちをその約束を果たさせるために導いてくださるに違いありません。祈ります。主なる神様、本庁も御前に集い、共にこの礼拝を捧げられました幸いを心から感謝いたします。 どうか私たち一人一人を平和を実現するものとして立ててくださいますように。人を愛するあなたが私たちにその真実の愛を教え、その愛を受けて私たちもこれを隣人と分かち合い、誠の平和を実現していくために必要な知恵と力が増し加えられて、本当の意味で皆が平安に過ごすことができる、そのような世界を実現していくことができるように、どうぞ私たちを導いてください。あなたの御国がこのところになりますようにと互いに祈りを合わさせてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。